皆さんこんにちは、ひろみです。この番組はプロのナレーターを目指すアラサー女性私ひろみがお送りする日記的ラジオです。さて今日はですね、テラスハウスについて思うことお話ししたいと思います。過去の配信でポッドキャストの方でテラスハウスから思うことっていうお話を1年くらい前にしたことがあるんですが、その続編という形で今日もお話ししたいと思います。テラスハウスはネットフリックスで今人気番組として放送されてますが、ご覧になっている方も非常に多いんじゃないかなと思います。2012年から配信されていて、私も2013年くらいから見てるので、もう本当にファンとして楽しんでいるんですけれども、最近ですね、いろいろと思うところがあったので、ちょっとまとめてお話をしたいなと思います。で、今回は現在放送中のテラスハウス東京から思ったことという、限定してお送りしたいなと思っています。早速なんですが、一つ目。別の考え方、別の人の考え方に触れることで自分の価値観って再構築されるよなと思ったことです。これ結構前に卒業したメンバーの一人の翔平さんがですね、入居当初からご自身の働き方に対するこう考え方について結構山ちゃんとかいろんなメンバーから非難ごうごうだったんですよね。どういった考え方かっていうと、一つのことを突き詰めるのではなくって、僕は幅広くいろいろとやりたいっていうふうにおっしゃっていたんです。で、いろんなところから少しずつ収入を得て、そういう生き方をしていきたいなっていうようなことをしていたんですよね。で、それに対して山ちゃんはじめアルバイト先の大工さんからも、相変わらずぼんやりしてるねっていうふうにこう指摘をされたりとかしていたんですね。で、私もどっちかっていうとその一つのことを突き詰めていきたいなって思う人間ですし、今はプロのナレーターになるためにやっているので、当初その翔平さんの考え方を聞いた時に違和感が正直あったんですよね。で、あとはテラスハウスって、過去の配信を見てもわかるように、夢とか目標を持って頑張るメンバーっていうのが非常に多いので、その中でのこの発言っていうのは結構目立ったんじゃないかなと思います。ただ冷静に考えてみると、人の価値観って全然こう違って、自分と違って当たり前ですし、彼の発言を通して私が思ったのは、じゃあ私はどうやって生きていきたいのかなとか、どうやってお金を生み出していきたいのかなとか、はたまたどうやって死んでいきたいのかなっていうことをなんか考えるきっかけになったんです。で、改めて考えてみて、やっぱり一番最初にまた突き詰めて考えても頭に浮かんだのは、一つの道を突き詰めてその道の達人になりたいなと。私の愛読書がですね、の一つに達人のサイエンスっていうジョージ・レナードさんという方が書かれた本があるんですけども、そこに書いてある通りの生き方、死に方をしたいなっていうふうに改めて思いました。なので結局その何がいいか悪いかって別に誰かに決められるようなことでもないですし、大事なのは自分がどうしたいか、そして自分が幸せかどうかで、自分と自分の大切な人が幸せかどうかっていうことなんだなっていうのを、その翔平さんの言葉、考え方から思いました。で、他の人の価値観とぶつかることで自分が大切にしていることがはっきりと見えてくるっていうのは、こういうことなんだなというふうに思いましたね。はい、そして二つ目、恋愛は自分を知ることができる魔法のツールだなということです。特に最近の放送なんですけど、恋愛っていう感じがしてすごく私は楽しんで聞いています。ご覧になっている方はわかると思います。が、プロレスラーの花さんと女優志望のビビさんがプロバスケット選手のリョウさんをこう、好きになってしまって、三角関係っていうんですかね、っていうのが今出ているわけなんですけど、 久しく私自身恋愛をしていないので、毎回彼女らの心境を想像してはわーとかキャーとかドキドキしたりしているんですね。で、本当にこう恋愛って楽しい嬉しいことっていうのは本当にちょっとしかなくって、楽しい嬉しいことの何百倍も苦しいこととか辛いこととか切ないこととか、なんでこんなことやっちゃったんだろうっていう恥ずかしいこととか、もう悲しいことだらけですよね。でも Can't Stop Loving a Person というか、好きな人に対する思いっていうのは止めることができないっていう、本当にこう麻薬みたいな、中毒のような、そういうものだなっていうのを、なんか初々しいというんですかね、こうピュアな気持ちみたいなものを思い出して見ているんですけれども、なのでこう自分の過去の恋愛とかを思い出しては、いろんな記憶にこう浸ったりとか、自分だったらどうするかなとか、彼女たちの立場になって考えてみたりとかするんですけど、本当にこういいなっていうものは、相手を思う気持ちっていうのは、まあ、どんな形であれ素晴らしいものだなと思うんですよね。月並みなんですけど、もう損得感情とか一切無視して、ただ相手に会いたいとか話したいとか触れたい、付き合いたい、もっと深い関係になりたい、相手のことを知りたい、自分のこともはたまた知ってほしいって思える、そんなこう影響力のある人に出会えたことがまずラッキーだなと私思うんですよ。で、それによってもたらされる様々な、自分でも知らなかったような感情、あ、こんなに例えば自分がワクワクする気持ちがあるんだなとか、こんなに自分が醜い気持ちになっちゃう、例えば嫉妬とかいろんな感情、汚い気持ちが出てきて、あ、こんなに性格が歪むことってあるんだなってびっくりするとか、恋愛がきっかけで出てくる、知れる自分の顔ってたくさんあると思うんですよね。で、もうそれが私はすごく楽しいし、その当時は苦しかったとしても、結局それがいつかの自分の引き出しのこうなんかティップスじゃないけど、なんていうんですかね、いつか違う人に生かせたり、いつか自分の仕事に生かせたり、どんな形であれ出てきた感情で絶対無駄になることはないと思うんですよね。で、第三者に思いを馳せてみたりとか、誰かを思いやる気持ちにも生かせると思いますし、でもそれって、そういう感情って人を好きになるっていうことを通してでしか多分生まれないんじゃないかなと思うんです。で、なのでこうそういうのをテラスハウスを通して改めて思い出しまして、本当に素敵な行為だなと、人を思うって素敵な行為だなと思いましたね。こう相手を通して自分を知るっていう究極のなんかこう魔法なんじゃないかな、恋愛ってと思いました。で、何はともあれね、今花さんがすごく切ない気持ちで泣いていらっしゃるのを見るとすごく胸がキュンとするんですけど、頑張って乗り越えていただきたいなと、なんとなく真っ赤な他人ではあるんですけど、ちょっと上からになってもしまうんですけど、そんなことを思っています。とにかく恋愛って素敵です。そして3つ目、これはですね、批判されることは別に悪いことじゃないんだっていうことですね。こちらももう卒業されたメンバーの一人、ルカさんという方を通して思ったことです。まあ全体通してもそうなんですけど、やっぱそのテラスハウスって誰しも知っているような人気番組になって、なんか世界中で見られてるっていうじゃないですか。例えばアメリカ人だったら、この日本人の生活とか、まあ、恋愛観みたいなのをどこがどう面白くて見てるんだろうってすごく個人的には気になるんですけど、もしこの番組聞いてくださっている方で海外の方がいらっしゃったら、ぜひテラスハウスはどういうところが面白いって思うのかとか、ぜひ聞かせていただきたいなと思うんですけど、でここまで人気番組になってくると、やっぱり過去とは比べ物にならないくらい見てる方も多いわけで、その分アンチコメントっていうのもすごく多いと 思うんですよね。想像するだけでゾッとしちゃうんですけど、私生活をオープンにするって、まあ、それがたとえ売れる目的であったとしてもやっぱりすごい恥ずかしいことだと思いますし、その中で自分のコースを出していったり自分の考え方とか振る舞いを見せるっていうのはものすごく勇気のいることだと思うんです。でまた24時間本当に何もこう切り取らずに、放送してるのであればまだしも、ちゃんと編集をされているので放送された中で、あ、これはそういう意図じゃなかったんだけどなっていうことって絶対あると思うんですよね。でなんかそれを承知で入居してるんでしょっていう、まあ、意見ももちろんあると思うんですけど、私はなんかただただすごいなって思いながら見ています。で最近卒業されたルカさんは結構今回のシリーズの最初のメンバーでもあったんですけど、ものすごく綺麗なお顔をされていて、本当にイケメンだイケメンだって最初は言われてたんですけど、彼の発言とか、まあ、言動を通して結構スタジオのメンバーからも批判を受けていた印象がすごく強いです。余談なんですけど、結構スタジオの辛口コメントはたまに言い過ぎなんじゃないかと思ってヒヤヒヤしちゃうんですけど、そんな中ですね、まあちょっと嫌になってさらっと卒業することもできたと思うんです。でも彼は彼なりに成長しようってすごく頑張っていらっしゃって、でそこまでやって一番最後卒業する前日にですね、勉強したての英語のスピーチを披露したと、メンバーだけじゃなくてテレビの前でしたっていうことですよね。であれをできるって本当にすごいと思うんです。当時の放送ではラグビー日本代表の田村優選手もいらっしゃって、田村選手もおっしゃってましたけど、大人になってあれができるってやっぱりすごいことだっていうような発言がスタジオでもありましたけど、すごく恥ずかしい姿をこれまで見せていて、で、まあ、日本中とかもしかしたら世界中からなんか、まあ、いいコメントももちろんあったと思いますし、応援してくれる人ももちろんいたと思うけれども、やっぱりそういう人がいるってことは反対な人もいるわけで、アンチもたくさん見たし聞いたりっていうことをしたと思うんですよね。その上で自分を、今の自分を理解して受け入れて、少しでも成長する姿を見せるんだっていう気持ちをちゃんと表現したっていう勇気っていうんですかね、まあ、私はすごいなと思いましたね。だから恥ずかしさとかダサさとかアンチとかを乗り越えて、あるいは受け入れて自分の意思を持ってやりきった彼に、私はなんか拍手を送りたくなりました。でそういう姿をですね見ていると、自分のことを考えると、全然こうテレビにも何も出てないし有名人でも何でもないんですけど、まだまだ人の目を気にしてるなということに気がつくんです。私自身ですね、2019年に開業をして独立をして、で、まあ、その仕事の傍らというよりはつながったらいいなというような気持ちも込めてなんですけど、まあ、自分のモチベーションも込めてなんですが、ポッドキャストの配信を始めたり、最近だとこのように YouTube の配信も始めているんですけど、やっぱりちょっとでもアンチっぽいご意見をいただくとひるんでしまう自分がいるんですよね。で全部こうアンチコメントが、まあ、参考になることもありますし、それだけ見ていただいてるって意味ではいい風に捉えることもできるんですけど、やっぱり自分を否定されるってすごく怖いなと思うんです。でもそのテラスハウスを通して感じたこととともに自分の中で思うのがですね、大切なのはこれなんじゃないかと。まずは自分の意思でそれをやっているっていうことと、自分なりのロジックがある。なんでこれをやっているのか、例えばなんでテラスハウスに出るのか、ただ生活してるだけじゃん、もっと面白いことしろよとか、いろんな意見があると思うんですね。で私も私で、なんでじゃあポッドキャストやってるのか、なんで YouTube をやっているのかっていうのは、まあ不思議に思う方もたくさんいらっしゃると思います。でもそのやっていることに対して自分なりのロジックが通っているかっていうこと、そしてそれをやっている自分自身が違和感がない、 まあ、1個目の自分の意思でやっていると似たり寄ったりなんですけど、そして最後に誰も傷つけてない、傷つけようとしていない、結果ですね、もし誰かを傷つけているのであれば、もう気づいてしまった時点で心から謝罪をするということにしか尽きるんですけども、ということに尽きるんですけど、この自分の意思でやってて自分なりのそのロジックが通っていて、自分は違和感なくて誰を傷つけようとも思っていないってやっているのであれば、自信を持っていいんじゃないかなと最近思うようになりました。そして途中で違ったら、すぐに修正をすればいいですし、完璧な人なんていないし、誰にだって間違いがあるんだからという気持ちで最近は発信をしています、まあ、そんなことをですね、思わせてくれる、なんか自分自身を励ましてもらったなというようなシーンがちょこちょこあって見ているわけです。そして4つ目、他を知り己を知るということですね。最後になるんですけど、ここ最近は結構国際色が豊かになってきたなと思います。過去 のテラスハウスではハワイ編っていうのがあったんですけど、まあ、ハワイにテラスハウスを構えて、まあ、ハワイ在住の方だったりとかハーフの方だったりっていうのがいらっしゃって、まあ、そこでも国際色豊かだったんですけど、舞台が日本ではなかったのでちょっとなんか遠いところに感じて見てたんですけど、今回東京が舞台で、でメンバーがハーフの方だったりロシア出身の方だったり、っていろいろといるわけで、で結構英語を使うシーンもたくさんあるんですね。私自身英語がペラペラってわけじゃないんですけど、そのなんか嬉しいなって思いながら見てます。というのも最近海外に出ない日本の若者が気づけない自らの貧困というちょっと悲しい記事を読んだからなんですね。こちらの記事の URL 番組詳細欄に貼っておくので、もしよろしければ一読いただきたいなと思うんですけど、まあ、要は海外に出ないからどんどんどんどん日本自体が物価も安いし賃金も安いし貧しい国になっているんだよっていうことを気づかない人たちが増えているというようなことが書いてあるんですよね。で、私も5年前にアメリカに留学をしていて、思ったんです。このままだと日本どんどんどんどん世界に置いていかれるし、なんかこう日本に帰ってきてメディアとかを見てみると、日本はすごくやっぱり人気な国でいい国だみたいな風潮が強いですが、果たしてそうなのか。まあ、この記事によると日本が人気なのは 安いからだっていうね、そんなことが書いてあったりするわけなんですけど、まあ、そういう記事を最近読みまして、確かにそうだなと思ってちょっとこう悲しくなってもいたので、あ、こう外の風を入れてくれるメンバーが来ていて、でその番組はめちゃくちゃ人気番組で若者中心に見られているから、なんかこう新しい価値観とかを取り入れられるきっかけになるのではないかなと私のことも含めて思いました。ですごく思うのが、やっぱ外を見ることで自分を知ることができると思うんですね。まあ、その最初に言った2番目に言った恋愛もそうだと思うんですけど、相手がいるから自分のことを知れると。で、国の単位でもそうだと思うんです。日本の中だけでいたらわからないことも他の国のお話とか他の国行くことで知ることができる。じゃあなんで知らなきゃいけないかっていうと、やっぱり自分を知るっていうことは生きていく術を得るっていうことだと私は思うんですよね。だから生きていくためにやっぱり知らなきゃいけないなと思う中で、そういうきっかけがあるメンバーが増えてきたっていうのはすごくなんか見てて楽しいですし、嬉しいなという気持ちで見てます。で、その中でもロシア出身のビビさんは10代で日本にやってきて今も異国の地で頑張っていらっしゃるじゃないですか。で、10代で他国に来て一人で生きていくって、もう想像するようにうんとしんどいことだと 思うんですよね。どれだけあの流暢な日本語を聞いていても、どれだけ努力をされたかって容易に想像ができますし、全ては想像できなくてもちょっとでもすごい努力したんだなって分かりますし、そこで生活をするっていうことに関しても、彼女の人間力も含めていろんな経験があったからこそ、考え方があったからこそなんだろうなっていうのはすごく思うんです。だから、そのいつだったかスタジオのユウさんがロシア強えなと言ったあの回があったんですけど、いろんな意味のロシア強えなだったと思うんですね。私もすごくそう思いました。いろんなこう悩みを抱えたメンバーの話を聞くと、まあ、悩みに差はないとはいえですね、やっぱり経験値が違うからこそ見えている景色も違って、悩みの段階も違ってくるっていうのを彼女を通して、彼女の発言を通してすごく感じますね。と、生きていく力っていうのもすごく感じます。すなわちそれはグローバル社会で生き残っていく力なんじゃないかなとも思ったりしますね。そんなことを考えながら、感じながら、いつもテラスハウスを楽しんで見ている私ですけれども、皆様はご覧になったことはありますでしょうか。もしネタバレになっていたらごめんなさい。ご覧になっていた方でご意見とか、なんか意見交換とかあれば、ぜひコメントとか、詳細欄に載っているURL から送っていただけると嬉しく思います。それではですね、今日はこのあたりで終わりたいと思います。今日も最後までご清聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。